普通の仕事日の朝。林、林、優、31歳。新鮮南山科学園のスマートハードウェア企業でプロダクトマネージャーをしている。午前6時50分、アラームが3回目になってようやく枕から顔を上げた。外はまだ灰がかった青色で、開花の朝食屋はさっきシャッターを上げたばかり、フライパンの音は2頭離れていても聞こえる。当時、本当に恐れていたのは仕事じゃなくて、家を出るその一瞬だった、と林は後で話してくれた。彼は龍岡、ロングガンに住み、会社は南山にあり、その間には街全体の朝のラッシュアワーが横たわっている。地図上では、家からデスクまで28キロとあるが、現実には1日の2時間以上を飲み込んでしまう。彼のような通勤者は、新鮮に何百万人もいる。国家統計局の2023年中国主要都市通勤モニタリング報告、規模、数順の主要都市、数百万人の通勤者を対象とした標本調査によれば、1000都市の片道平均通勤時間は約41分で、片道60分超、いわゆる超長距離通勤の層は人口の約 12% を占める。つまり8人の会社員のうち1人は、毎日2時間以上を道中に費やしている計算になる。林の話が面白いのはこうだ。巫女瀬前、彼は転職も引っ越しもせずに、1日往復ほぼ2時間20分の通勤を1時間少しに圧縮した。彼が正しくやったのは一つ、通勤を消費される時間から自分が埋められる時間へと再定義したことだ。通勤はどうやってあなたの一日をこっそり食べるか。一つ目のメカニズムは断片化だ。通勤は丸一日を半分に切る。出かける前の慌て、道中の疲れ、到着後のバッファ。本当に自分でコントロールできるまとまった時間はむしろ減る。たくさん時間があると思っていても、すべて細切れにされている。二つ目は認知負荷だ。地下鉄で経路図を見ながら仕事のメッセージを返していると、脳は絶えずタスクを切り替える。心理学ではこの切り替えを注意の残滓と呼ぶ。どのジャンプも目に見えない税金を残し、本当に重要な仕事が始まる頃には、関係ない雑事の付けを払い終えている。三つ目は感情の消耗だ。満員電車、渋滞、遅刻不安は感情の予算を前もって使い果たす。重要なタスクに向かって腰を下ろした頃には、あなたはすでに半分の電池状態で、最もクリアであるべき午前中が、些細なことに引きずり下ろされやすい。公開された研究もこの直感を裏付ける。例えば、スタッツアートフリーが2008年にドイツ社会経済パネルに基づいて行った分析、規模、全国的な縦断調査は、片道通勤が約20分増えるごとに、主観的幸福感の低下幅は、給与の約 19% 減に相当すると指摘し、ている。これは示唆的な規模であり、コストの大きさを示すためのもので、正確な結論ではない。言いたいのは退職しろということではなく、通勤の真のコストは、表面的な分数よりずっと大きいということだ。時間圧縮の第一原理。最も多い誤解は、通勤を耐えねばならない空白と扱うことだ。だから人は車内でショート動画を流し、居眠りし、ぼーっとする時は確かに過ぎるが、何も残らず、翌日はまたゼロからだ。より真実に近い見方はこうだ。通勤とは、すでに占有されているが、中身はあなたが埋められる時間だ。圧縮とは物理的距離を短くすることではない。家も会社も動かせない。この時間の有効利用率を上げることだ。この概念に明確な定義を与えよう。通勤有効利用率、通勤中に完了した価値あるタスクの時間割る通勤全体の時間。多くの人は 20% 未満だが、再構成後の現実的な目標は 60% 以上に置くべきだ。以下のモデルは、この灰色の時間を3つのはっきりした能動的窓に再編成する。それはポエムではなく、 今夜から一行ずつ実行できるチェックリストだ。専門分析、通勤時間圧縮のデータモデルと対象実験。この手法を3窓時間再構成モデル、3ウィンドウタイムレストラクチャ、略称 TTR と名付ける。1回の通勤を3つのセグメントに分ける。窓 A は出発前の準備、約10分。窓 B は道中の深いあるいは軽いタスク、移動手段による。窓 C は到着後の5分まとめ。各セグメントに明確な動作があり、重ならず空転もせず、それぞれ記録可能な数字に対応する。それが従来の考え方と違う点は、一つの対象で示せる。従来の単一目的地モデルは、どう早く着くかだけを気にし、すべてをより早くという一辺数にかける。渋滞や乗り換え遅れがあれば全滅だ。TTR は目標を、早く着くからより多く算出するへとずらすので、たとえある日10分遅れても、その日の有効算出はゼロにならない。以下は実際のケースデータだ。示唆的ケース。パラメーターは、林の巫女連続事故記録から。TTR 導入前、1日平均通勤全体は138分で、うち有効算出はわずか18分、利用率約 13%。導入後、1日平均通勤全体は122分に、有効算出は78分に向上、利用率約 64%。ざっくり計算して週に約5時間のコントロール可能な時間を取り戻したことになる。これは個人の記録であり、規模は示し範であり、一般的結論を表すものではない。モデルを本当に回すには、実行可能な指標が必要だ。1通勤有効利用率大なりイコール 60%。移動中の受動的なスマホ眺め、時間小なりイコール1日15分。3到着後に追加の30分、回復が不要。この3つが2週間連続で達成されれば、モデルはひとまず回り始めたとみなし、安定フェーズに入れる。実行チェックリスト、2週間立ち上げ版月曜、メモで1日の通勤の時間スライスを記録。火曜、道中タスクを、深い、聞く、読むと、軽い、リスト化、返信の2種に分ける。水曜、窓 B の動作を固定し、その場の思いつきをやめる。木曜から利用率を連続記録。2週間ごとに見直し、各窓の長さを微調整。すべての数字は同じメモに書き、後で見返せるようにする。4ステップ、チェックリスト、家を出てから着席までの通勤再構成。ステップ1、前夜に出発バッグを準備する。社員証、モバイルバッテリー、イヤホン、水筒を決まった場所に置き、朝探さない。林曰く、これだけで出かける前の慌てが平均6分短縮され、月単位でかなりの差になる。ステップ2コロン、道中タスクリストをメモに書く。3つだけ、1つは深い、授業を聞くか長文を読む、1つは軽い、メッセージを2件返す、1つは整理、今日の3用事を書く。少なく具体的な方が、途中で止まる長いリストより確実に終わる。ステップ3、移動手段で動作を選ぶ。地下鉄は電波が安定深いタスクを。揺れるバス軽いタスクを。自分で運転音声メモで考えを口述。物理条件に動作を合わせ、環境と無理に戦わないことが、この手法が続く鍵だ。ステップ4、着席後に5分まとめる。すぐノート PC を開かず、5分で道中の算出を一つのやるべきことに落とす。これで、道中ずっと考えたのに、着いたら全部忘れた、という無駄を防ぎ、通勤の算出を本当に働く日へ届けられる。道中の第二のオフィス。地下鉄は天然の集中キャビンだ。横を歩く同僚もなければ、突然の会議もない。連続した注意力が必要な作業に最適、授業を聞き、長文を読み、企画の冒頭を構想する。このもともと空白だった乗車をあなたの移動書斎に変えよう。 聞くを算出にする。ポッドキャストをただ流すな。聞き終わったら30秒で、今日の回で一番役立った1点を口述し、メモに取る。入力と出力があれば、受動的に聞くより記憶の定着はずっと高い。マイクロタスクを片付ける。重要でないメッセージを2件返し、週末の買い物リストを作り、家族に晩ご飯は？と1行送る。これらは昼間に散らばるとあなたを中断するが、通勤にまとめて片付ければ本職の時間がきれいになる。余白自体も一つの利用だ。すべての区間を埋める必要はない。週に1から2回空白通勤を作り、窓の外を見るでも、ぼーっとするでも、3分の呼吸でもよい。それは脳のバッファであり、無駄ではない。他の日の深いタスクの質を高める。データで最適ルートを選ぶ。多くの人は習慣で道を選び、データでは選ばない。だが同じ通勤でも、出発時刻や組み合わせ、地下鉄プラス自転車、バスプラス徒歩の違いで、20分以上も差が出ることはザラで、年単位では100時間以上になる。ツール面では、地図アプリのよく使うルート機能で1週間の実測時間を記録し、アプリの予測ばかり見ないこと、予測は乗り換えと待ち時間を過小評価しがちだ。本当のデータは自分の記録から来るのであって、他人の平均からではない。具体的な対象。林は3つのルートを比べた。 A は準地下鉄52分だが各駅満員。 B は地下鉄プラスシェア自転車47分で両端に各8分の行。 C は運転38分だが駐車12分で気分最悪。彼は最終的に B を選んだ。総時間は中程度だが、高区間でも考えられるので有効利用率が最高だった。ルート選びの原則、単に、最短時間を追うな、最短時間かける利用可能性を追え。落ち着いて読書できる道は、5分早くても何もできない混雑した道より価値がある。道を目的ではなく道具として扱え。省いた時間を生命口座に預ける。時間は省いたら終わりではなく、どこに預けるかが鍵だ。林は週にできた約5時間を3箇所に固定配分した。水曜夜の運動、土曜の娘との時間、日曜の自分の趣味。行き先が明確だからこそ、時間を省くことに意味が出る。定量化されたリターンは巫女背後に現れた。アプリの記録では、運動頻度は週1回から3回へ、娘との質の高い倍半時間は倍増。自身の読書は月0冊から2冊に。これらは通勤が直接生んだものではないが、通勤が明けた時間が育てたものだ。通勤圧縮の目的は、あなたをさらに働かせることではなく、奪われた時間を本当にやりたいことへ返すことだ。それは、受動的消費から能動的生活への振り込みである。スクリーンショットに値する一言。省くのは通勤ではない。これから3年間にこっそり流れ去るはずだった数百時間だ。陥りやすい5つの罠。罠1、通勤を残業の延長と扱う。道中ずっと仕事のメッセージを返すのは無償残業で境界もない。意図的に非仕事窓を作り、職場から頭を引き離せ。罠に最適化しすぎて不安に。5分省くために3つの交通手段を乗り継ぐ人がいるが、結果は通勤以上に疲れる。最適化の利益は手間のコストを上回らねばならず、さもなくば本末転倒だ。罠さん、体をないがしろに。長時間スマホを見下ろすと首を痛める。20分ごとに遠くを見上げ20秒、最低限の保護だ。時間を使っているを言い訳に健康を煽ってはいけない。罠4、圧縮だけで記録しない。記録がなければ聞くかわからない。2週間のデータに語らせ、感覚で自分を慰めないこと。そうすればモデルはどんどん鋭くなる。罠5、 他人のルートを丸写し。あなたの起点も会社も体力も違う。モデルは再利用して良いが、パラメーターは自分で調整せねばならない。他人の最適解は、大抵あなたの事前解だ。よくある質問、FAQ。車で通勤していて、道中スマホを見られないのですが、
この時間をどう使えばいいですか？
A、音声を使ってください。今日の三要事を口述し、音声メモでアイデアを録り、授業を聞く。到着後5分で音声を文字のやるべきことに変えれば、道中の算出が着地します。次の動作、今夜、社内で、三要事を口述を試してください。
通勤はたった15分で、とても短いのですが、それでも必要ですか？
A、必要ですが、目標を変えてください。短い通勤の焦点は、到着まとめです。5分で1日の三要事を書くことが、時間圧縮より大切です。次の動作、明日乗った瞬間にメモを開き3行書いてください。
子供がまだ小さく、道中連れて行かねばならないのですが、どうすれば？
A、子連れ通勤は、安全と気分を優先し、算出を強要しないでください。授業を聞くを、癒しの歌を聞くに変えて自分をいたわり、一週間の気分変化を記録してください。次の動作、今週は2日だけ音楽を聴き何もせず、気分を観察してください。
会社は近いのですが残業が多く、通勤最適化に意味はありますか？
A、あります。帰りの道中を感情の移行にしてください。5分の呼吸と明日の三要事の列挙で仕事の気分を家に持ち込まないこと。次の動作、帰り道でドアを入る前に深呼吸を3回。どう始めればいいですか？最小の第一歩は？ A、今夜寝る前に明日持っていくものを決まった場所に置き、スマホのメモに道中三件事を書いてください。明日乗った瞬間に一つ目を実行です。次の動作、今すぐメモを開き、明日の三件事を書いてください。